まず私今回4件ほど提案をいたしております。まず生き牛の振興策についてということでございますが、今回の6月子牛生牛市場を見たときに、子牛につきましては全国大変こう牛が減っているという中で、高値が続いております。幸い生き市におきましても今回607頭の整理でございましたが、平均が57万3000円という高値取引されましたし、最高でも86万5000円、トータルの 3億4800万という大きなですね、金で取引されました。購買者も多くございまして、当庫は山形から福島、三重、静岡、長野、岐阜、あと中国、四国、九州ということですね、約80名程度の来島者があって活気があふれたわけでございます。ですが購買者の意見としてはやっぱ頭数が減ったなという、そういうですね、意見でございました。どうかして牛を増やしてほしいという、そういう要望が聞きました。ピーク時は1回の競りで1000頭を超した競りがございました。あそこの経営上に綱切れないという状況がございましたが、今回の子牛市場を見ますと半分はもう空いているという、そういう状況ですね。大変寂しい気がしたわけでございますが、そういう割には一方では少し増頭機運あるいは更新機運が高まっておるかなという、そういう感もしたわけでございます。生牛におきましても子牛が高値ということもございまして、初任牛は16頭でございましたが92万2000円平均、最高が124万程度の牛が出ました。また妊娠の計算につきましても平均が54万5000円ということですね。子牛とともに高値が取り付けました。2日間でトータルの売上が4億4400万でございます。このお金はほとんど外貨でございまして、域の経済に大きく貢献しているかなというふうに思っているところでございます。そういう状況でございますが、一方では先ほど言いますように頭数の減、この対策をいかにですね、今後強力に進めていくかというのがですね、大きな課題でございます。そういう背景がございまして、この前の声援の中でも市長は生き牛の所有登録のですね、認定を受けたという、そういう話がございましたが、これにつきましては私は消費法の写しをちょっと持ってきております。これは特許庁から来た生き牛の商標の認定の証でございます。これにはいろいろと制約がございまして、一つの基準を作るというのがですね、この商標の証でございます。また商標というのは何かと言いますと、誰が作ったのかという、そういうですね、ことをが前提でございまして、この生き牛につきましては生き生まれ生き育ちという、そういう観点から一つはなっておりますし、一つは生き牛の肉質、これについては A の5、A の4、A の3という、そういうものをですね、生き牛と認定しております。また統一した管理、そして統一した餌、これは生き穀という餌を独自で配合して作っておりますが、それを給与しておるという、そういうことがございます。またこの背景には、前回の第10回の全教の内閣総理大臣を取ったという、そういうことも一つあります。そして生き牛は長い歴史があるという、そういう背景もありますし、また子牛につきましては全国有数の子牛の産地である。そして、昨年では全国の102あります家畜市場の第7位という、そういうですね、好成績があったという、そういう背景で 今回の認定になったというふうに思っておりますが、まあ、先ほど市長の答弁がありましたように、まあ、再度この商用につきましての市長の考え方をお願いしたいなというふうに思っております。まあ、先ほど子牛のことを言いましたが、実は24日に農協の総大会を控えております。今回の25年度の農畜産物の販売につきましては、53億5千万という販売高を見ておりますが、その中で牛が36億3千万、約 67.8% が農協全体の販売高を占めているという、そういう状況でございますから、まあ、農協、そして市を挙げて、この対策をですね、せんばいかんなという、そういう試みを見ております。販売の中で、その他に米が6億、いや、8億6千万、アスパラが3億1900万、いちごが1億2800万という、そういうですね、販売金額を見ておりまして、まあ、それぞれ雪の第一産業の核でございます。まあ、この第一産業を発展なくて雪の経済はないというふうに思っておりますが、まあ、そういう観点からもぜひ振興策をお願いしたいなというふうに思っておるところでございます。今回の認定を受けてですね、牛が減ったということで、私は雪牛は成り立たないというふうに思っておりますし、今ここで歯止めをかける、そういうことが必要じゃないかなというふうに思っております。まあ、いろいろ今年来年かけてですね、まあ、農家の動きもあるようです。先ほど市長が言いますように、100頭規模の牛田が手を挙げているということもございまして、まあ、他にも石田で60頭とか、郷村で50頭とか、勝本足弁でもですね、20頭、30頭やりたいという、そういう雲行きが出てきているということでございますので、まあ、そういうのに対するですね、やる気のある農家、まあ、これはいろいろ人が大事でございますが、まあ、そういうのを先行しながら推進していこうというふうに思っておりますが、まあ、一つは畜産は土地が必要でございます。まあ、この土地についてですね、私有地がもしあれば、まあ、そういうのを対応していただきたいということもですね、一つございます。まあ、100頭規模については石田の処理場をですね、一応話をしたということでございますが、まあ、これについてはもう解体の時期が、なっとると、約8700万ですか、7800万ですか、解体費用をかけてですね、解体するということでございますが、まあ、こういうものをですね、私は解体しなくて再利用できる、そういうことがですね、可能じゃないかと思っておりますが、まあ、これについては担当の方で、まあ、上からダメだという、そういうことを言われたということでございますが、まあ、こういうのをですね、私はトップとして、もう少し上との交渉、こうして振興策があるんだからこういうものを使われないかと、もったいない解体費の7000万8000万かけてですね、使うよりもそういうことができないかという、そういうですね、ことをもう少し、国県に対して発言し、してほしいなという、そういう気がしてなりません。まあ、そういうこともございまして、あと先ほど言いますように、まあ、他の私有地もあろうかと思っております。どうか遊んでおる土地でございますから、有効にですね、活用ができるように、配慮をお願いをしたいなというふうに思っております。それから、まあ、振興策の中で、まあ、定住の関係がございます。私は一つの例といいますか、大阪のですね、ここに新聞がありますが、大阪府豊中市と高知県の土佐町、ここがアンテナショップですね、結んでおりまして、今やっぱ都会の人は農業に憧れるとかいう、そういうことがですね、出ておりまして、まあ、ここの豊中市から高知県の土佐町にですね、 移住して農業しておるというそういう方がですね出ておるようでございます。ですからそういうこともですね市としてはある程度研究しながらやる必要があろうかというふうに思っておりますし、先ほど落島議員が言われましたようにオーナー制度、これもですね私はオーナーの方が牛を買って域の農家なり農協のセンターに預けてすれば例えば肥育の子牛を買うと1年半かかるわけです。1年半の中でやっぱ向こうからもう何回かこう来ると、そうしますと、ある程度のその金が落ちるということもございまして、そういうオーナー制度というのもですね私は必要じゃないかなというふうには思っておりますし、一番手っ取り早いのは私は今の耕作放棄地、これをですね、例えば今農協で言いますと12所ありますが、12所の中で1箇所ずつしてもですねそこの5、6頭でも入れてもらえば、環境も良くなるし、牛の増頭につながるということでございますから、そういうのをですねやっぱこちらからここの土地をこうどうかというそういう提案をしながらやっぱ推進をするということもですねやっぱり市と農協で連携を取りながら推進をする、そういうことも必要ないかというふうに思っておりますから、ぜひそういうところもですね研究をしていただきたいというふうに思っております。それから、私はこれは夢でございますが、生き牛を海外に輸出するというそういうですね、持論を持っております。今回の消費法を受けてですね、いいチャンスじゃないかというふうに思っておりますが、これについては途上の関係がございます。向こうからの外国からの厳しいチェックがこういうものを作ってほしいというそういうチェックがございますが、長崎県では現在最小でマカオとタイのですねそういう輸出の施設が出来上がっておりますし、九州では目立つの高崎途上、これはもう各国のアメリカとかカナダとか EU とかですねそういうところからの対応ができることで、今輸出しておりますが、この小さい島からそして、環境汚染にかかってないそういう島からですねやっぱ世界のお金持ちの富裕族に提供したい、そういうこともですね私夢じゃないというのを思っておりますから、そういうのをですね、県等にいろいろこう協力していただきながらぜひ実現をお願いをしたいなというふうに思っているところでございます。それと生き牛の、PR という形でですね今回の商標を受けて観光地の名所、生きの名所ですね、それと、ゴンラ足部石田 の港にそういう商業登録の文言の看板ができないかなというふうに一つ考えておりますので、 PR のためにもぜひ、お願いしたいなというふうに思っています。要はこの減収対策について 市長がどのような見解されているのかぜひお願いしたいというふうに思っております。
呼ぶ国議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
3番、呼ぶ子議員のご質問にお答えいたします。まず最初に生き牛の振興策ということでございますが、生き牛の商標登録が特許庁認定域で初めてだと本当におめでとうございます。生き生まれ生き育ちで部会員の結束で基準を作り統一した管理、品質格牛の産地としての評価が高いということで認定されたんだという、これを最大限に活用してくれというお話でございます。そして生き牛の減少、これが本当に深刻な問題だということでございます。まさにその通りでございまして、生き死の畜産業は第一次産業の大きな柱でありまして、生きの経済に大きく貢献しているということは十分認識をいたしておりますし、 間違いないところであります、本年5月での失礼しました本年4月での畜産農家の現状は繁殖牛が5916頭でございましたけれども、まあ、一時的な減少かもしれませんが5月で6002頭ということでございました。ところで今回204頭の上場がございまして、島内での買い支えもございましてなんとか5900頭を維持しているというのが現状であるということを担当課から聞いているところであります。飼育個数は792個でございます。また60歳以上の飼養農家個数の割合は平成10年4月では約5割でございましたけれども平成16年4月には6割を超えるまでに高齢化をいたしております。こうした中で増頭維持に向けてさまざまな施策を行った結果平成13年の年間、減少率は減少頭数は355頭でございましたけれども平成25年は年間164頭減と減少を鈍化させることができておりますけれども依然として頭数が減少しておりますので国県市の維持増頭対策へ積極的な取り組みを推進しているところであります。さらに共同牛舎への取り組みや異業種からの参入また使用経験のある定年退職者の飼育再開などさまざまな取り組みを検討してまいりたいと思っています。先ほど来議員ご指摘のいろんな方法を模索していきたいと思っている次第であります。後継者の人生につきましては成年の就農給付金の準備型や育種農業の研修制度により関係機関で取り組んでいるところでございます。施設への私有地の提供につきましては相談があった場合は可能な限り対応する考えでおります。今回の石田の100頭希望のやつにつきましても今月30日に地元と協議をするという運びになっておるところであります。ここで横議員の先ほどの発言に、異議を申し立てたいと思っています。上から焼却場の跡地利用について上からダメだと言われたと後で職員を正しますがそういうことは決してございません。建物の解体は大躍進これの処理をどうするかこれは私たちが責任を持って行わねばないということで解体ということを決めております。これを例えば民間に侵した場合その後の処理は誰がするんでしょうか。この、合併特例措置を使える間にこういった潜在的な危険が潜むものについては処分する。これは行政の責任であります。従いまして、焼却場後の建物、いわゆる焼却場 は民間に譲れないということで、ダメだということを言っているわけであります。それからまた、その後の利用、これにつきましてもですね、実はその解体をする跡地利用ということを言っておりまして、跡地利用の中に、その牛舎の建設施設というのは入れておりませんでした。それも一つありますがもうまだありますのはいけないというのはですね域にはご存じの水道水源保護条例というのがございます。あそこは、石田の重要な水源地であります。大山溜池の上流にあります。牛の堆肥といいますか汚物といいますか排泄物といいますかこれは産業廃棄物であります。産業廃棄物は水源の上流にはいけないという条例があるわけでございまして、そういった理路整然とした、そういった理由でもって、それは可能ないよということを申しておるわけでございまして、上からダメだと言われたからダメですと、そういうことは決してないということを、改めて強く申し上げておきたいと思います。さて、先ほど来、消費法登録が特区庁に認定されたということでございます。これは壱岐家畜市場の写真であります。すでに壱岐市農協におきましてはこのような早い対応といいますか、PR をなさっておられます。敬意を表するところであります。これにつきましては壱岐市の地域肉用牛活性化プロジェクト事業推進事業を活用いたしまして壱岐市農協肥育部会より検討をされているところでございまして、港への設置、観光名所への設置等々につきましては、その 動向を見守りたいと思っている次第であります。必要があれば市もそれを支援してまいりたいと思っております。都市の若者就農研修定住オーナー制度の創設、域外の海外輸出につきましては関係機関団体等のご意見を配置をいたしまして、ともに、その行政の守備範囲、あるいは農協の守備範囲、あるいは肥育部会等の守備範囲、そういったものを、もうそういうこともございますので、研究してまいりたいと思っております。特に、オーナー制度の創設につきましては油牧場の件もございまして非常に、厳しいかなと思っているところでありますけれども、そういう先入観を抜きにして、いろんなものに研究してまいりたいと思っております。
以上。
はい、横議員。
先ほどの市の場の件につきまして私は中身を聞いておりませんし、県国がダメだというそういうことを言われたというだけしか頭なかったもんですから、今の内容を聞きまして分かりました。訂正をしたいと思っています。いろいろこう模索はしておるわけでございますが、ここで一つですね、私はこう新聞のそういうのが好きでございますが、二大土足の危機ということで就農者定着の支援をというそういうのがですね、出ておりますが、この中で特に、2010年の農業センサーによるとですね、農業従事者が74歳が 60% 以上、39歳は 7% というそういうこうものがですね、出てきておるわけでございまして、こうした時にやっぱあと20年30年にしたらもうほとんど農業しないというそういうのが書いておりますので、ここにこうかなり厳しく就農者定着支援ということでこう出ております。そういうことでございますので、ぜひ先ほど言ったような中ですね、どうにかして牛だけでなくて域の農業を支える中でですね、就農者を支援をしていただきたいなというふうにこう思っているわけでございます。それともう一つはここに地域に密着した農業応援ということで、これは業者がですね、大分でございますが、いろいろな模索をして農業にやっておるというそういうのがこう、出ておりましたので、これも紹介をしておきたいというふうに思っております。市長はいろいろこう先ほど私の中で、反省点もあったわけでございますが、やる気があるというふうには受け止めますが、実質、どういう体系でですね、やるのか、そういうのはこう言葉だけではやろうということでございますが、目に見えてこないというのが一つあります。今回の競り市の関係で購買者からちょっと聞いたのはですね、5棟の市場がうちより先に5月になっておりますが、5棟では購買に来たお客さんに宿泊代として6000円支給しているというそういうのがですね、5棟市場であっているということでございます。以前は5棟が頭数的には域よりも多かったわけですが、うちが逆転してですね、おりますが、かなり5棟もそういうふうにこう力をつけてきております。ですからやっぱ他の農産物は向こうに持って行って農家を売っているわけですね。それに金がかかっておりますが、牛の場合は向こうから買いに来てここで売っているということで、流通コストが農家にはかなりこうあまりかかっていないという状況でございますから、やっぱりお客さんに対するですね、そういうことも一つ考える必要があるんじゃないかなというふうに思っておりますから、ぜひそういうのも農協と相談しながら検討をお願いをしたいというふうに思っております。それと輸出のことをちょっと言いましたが、あそこの丹波笹山の黒大豆、これもですねかなりこういい反響がございまして、輸出をしておるということでございます。ここに輸出拡大をモデル選定ということがございますが、丹波の黒ということで 大豆でございますが、こういう中 ですね、やっぱり農産物も積極的に TPP の関係で、もう外国に売って出ようと 輸送旅行機運が高まっておりますから、まあ、息も負けずにですね、まあ、そういうことにも取り組んでいこうというふうに思っておりますし、まあ、市長も機会あるごとにですね、検討に対するそういう話もお願いしたいなというふうに思っています。まあ、この件について、まあ、総合的に市長の方が何かございましたらお願いしたいです。
はい、平川市長。
先ほど5党の例がございました。購買者に対する助成と、私はですね、畜産の振興の幹と枝を間違えちゃいかんと思っています。今年は今回の購買者は息で多かったと。それはなぜか、息の製品がいい、息の推しがいいから、いわゆる通り物言わざるれども、下をのずから敬意をなすということは通りであると思っておるわけです。私は本当の幹は、先ほどから議員ご指摘のように、いかにして闘争を増やすか、減らさない、減少に歯止めをかけるか、増やすか、これがですね、幹でありまして、購買者に補助金を出すなどというのはですね、資料を待ちせるだと私は思っております。従いまして、今回の石田町が100棟規模で本当に素晴らしいモデルケースとしてですね、新しいスタイルでの使用に取り組まれます。使用化に取り組まれます。これはですね、議員皆様にぜひお願いしたいと思っておりますのは、思い切った施策を実行したいと思っております。どうぞご理解いただきたいと思っております。私はそれがですね、幹を育てることや根っこを育てることやと思っておる次第であります。そしてまた輸出の件につきましてもですね、これはですね、私は行政の守備範囲ではないと思っております。ただそれを促すためといいますか、支援するため、それのですね、支援は惜しまない。それは予算であるかもしれませんし、またあるいは情報の発信であるかもしれません。惜しませんけれどもですね、これは本来生産者側のですね、守備範囲であると思っている次第であります。
以上。
はい、横川議員。
まあ、5党のことをお話ししましたが、まあ、5党は農協、そして市が折半ということでございますので、全部市がやっとるということでございますので、付け加えをしていきたいと思っております。それでは次の2項目につきまして、質問したいと思っております。まあ、少子化対策でございます。まあ、壱岐市の最大の課題は、私は人口減少、少子化だというふうにこう思っておりますが、これをいかにするのかが私は行政だろうというふうに思っております。まあ、先日政府の経済財政諮問会議の有識者会議で、日本の人口が50年後には8700万人に減るという、そういうことがございましたし、65歳以上が 40% になるという、そういうですね、ことも言われております。そして50年後に1万人を目標にやろうという、そういうこと、1億人ですかという、そういうお話もですね、まあ、出ておるわけでございまして、毎年23万9千人減っているという、そういうテレビの話も出ております。まあ、この数字は佐賀市の人口が23万9千でございますから、それだけがですね、毎年減っているという、そういうショックな話もあったわけでございます。まあ、この有識者会の中で、まあ、少子化対策で、まあ、財源、特に、まあ、税や社会保障の関係が言われておりますが、今まで社会保障については高齢者向けに7割をが占めており、子ども対策には 4% という、そういう数字がですね、まあ、出ておりましたので、これを見直すということで、高齢者から子ども支援にシフトを変えたいという、そういうこの諮問会議の中身でございます。まあ、特に出産とか子どもを育てる支援、これの増額を目指しておるという、そういう諮問の提言があっておるようでございます。私はこういうものをですね、抜本的に子ども対策にですね、持っていく。やっぱり将来生きを担うのは子どもです。高齢者ではないわけですから、やっぱそれにやっぱお金を突っ込む、そういう必要がですね、あるんじゃないかなというふうに思っておりますので、 ぜひ、こういうものに対するですね、医師としての取り組み、これを強化のものにしていただきたいと思っておりますし、まあ、かなりそういう面では国がこう打ち出しておりますから、まあ、財政的にもですね、国の支援があるんじゃないかなというふうには思っておりますが、まあ、この有識者会議の中で提言が3つございます。魅力ある地域づくりに向けた資源の投入をする、そして移住支援に対する地方から東京に集中しておりますが東京に行くのを抑制する、そして地方の農林水産業や観光振興などに強固にしていく、こういう3つに対してですね、税の投入をやろうと、そして少子化対策をやろうと、そういうのがこう出ておりますので、ぜひこういうのについても研究をお願いしたいというふうに思っていますし、元総務大臣の増田元総務大臣がですね、BS テレビで、人口減少社会対応についてという講演をしておりましたが、地方の都市にですね、集中的に支援するという、そういう方向付けが必要じゃないかという話をしておりましたし、この総務大臣が2040年には全国の半分にあたる896の市区町村がですね、20歳から39歳までの女性が、子供を産む女性が5割減少するという、そういうこともですね、まあ、言われておりましたので、要は子供を産む女性がいなくなればそれだけ少子化というのは進むわけでございまして、まあ、この前の NHK のテレビでも新潟県の湯沢町という温泉町がございますが、まあ、ここのことも言っておりました、まあ、温泉町で仕事ないわけでございますので、子供を産む20、30の女性が 73% 減ったという、そういうですね話もしておりましたし、まあ、10年間の4分の1になったということも言われております。ですからやっぱりいかにですね、子供を産む育てる環境を作りしてやる、これがやっぱり将来生きのですね、まあ、活性化にもつながるんじゃないかなというふうに思っておりますし、この湯沢町では、特に役場の方で、人口問題の専従職員を新たに置いたということがですね、言われておりますし、婚活もしておるが、婚活に500万円の市の予算を使ってこういうイベントもやっているという、そういうですね、専門的なことも、まあ、出ております。ですから私もここの湯沢町に習ってですね、そういう専門の職員を配置し、積極的にこの子どもを育てる、そういうこう担当職員というのも必要じゃないかなというふうに思っているわけでございます。まあ、この少子化に対して、まあ、市長の考え方をお願いをしたいなというふうに思っております。
はい、白川市長。
横尾議員の2つ目のご質問の少子化対策でございます。域の経済活力を維持するためには人口の減少を止めること、それには子どもの少子化対策、これが一番大事だということでございます。まさに、同感でございます。人口の自然減、社会減は深刻な問題でございます。経済ではだけではなくて社会保障などにも影響してまいります。日本全体で見ればそういうことになりますけれども、これまで域におきましては雇用の場を創出するための企業誘致をはじめ、Uターンの促進、当該通勤、交通費助成など定住促進対策を実施しておりますけれども、人口減少に歯止めがかからないのが現状でございます。現在、先ほど議員申されましたように、国の動きの中で政府に将来の急激な人口減少問題に対応するため総合戦略本部を設置して、社会経済政策の重要課題として人口急減の克服を位置づけ、少子化対策、子育て支援などの政策を一元化して取り組む方針が示されております。これらの国の動きも視野に入れながら、本市においても人口減少に歯止めがかかる対策を講じていかなければならず、今後行政と各産業の有識者等で構成する 人口減少対策を研究する組織を立ち上げ、課題解決に当たっていくことといたしております。先ほど委員ご指摘の婚活、域としても力を入れているところでございます。また少子化対策のもろもろの政策につきましては、議員、ご存じございますから割愛をいたしますけれども、幼稚園を除く子ども子育ての、関連予算を申し上げますと、保育所の人件費も含みまして、まあ、幼稚園を除きますけれども、15億1200万円が総額でございます。その中で、保育料の保護者負担、1億1000万円、国庫補助が6億6000万円でございまして、一般財源は7億4000万円を投じているところでございます。今後も、先ほどおっしゃいますように、高齢者も大事でございますけれども、より以上に子どもが大事、若年層が大事だということは、しっかりと認識しておるところであります。
はい、横川議員。
ちょっと小さいことをお願いをするわけでございますが、まあ、今市として出産祝い金とか児童手当とか結婚祝い金とかいろいろこう出してられますが、まあ、それの明細がもしお分かりであればお願いしたいと思いますし、まあ、医療の無償化とか、あるいは学校給食の無償化とか、そういうのもですね、まあ、全国でもある程度こう出てきておるということでございますので、まあ、こういうのに対する、まあ、考え方等についてお願いしたいと思いますし、特に給食の無償化についてはですね、群馬県で、1町2村でこういうのをやっているという、そういうのはあるわけでございますので、まあ、そういうのを含めて、まあ、どういう考えされたのかお願いしたいと思っています。
はい、石岡市長。
先ほど全体的なことを申し上げましたけれども、保育所の保育料を申し上げますと、国の想定と域の所得差がございます。従いまして、国の基準通りに保育料をいただくのはきついということもございまして、一般会計から認可保育所でおきましては2800万円、それから僻地保育所では4億1000万円を出しているところでございます。それから第2子目ですね、2人目の多子世帯に対する支援の強化でございますけれども、現在保育所の保育料につきましては、就学前の子どもさんが同一世帯から保育所などに通園する場合、第2子目は半額、第3子目は無料の制度でございます。幼稚園につきましては、現在国の方でこの多子軽減制度について検討されており、その結果を待っているところでございます。出産祝い金につきましては、ご存じのように第2子3万円、第3子以降10万円を支給いたしております。平成25年度で162名1133万円の支給実績となっております。実は第1子からの支給について第1子からもやるべきじゃないかというご意見もございました。子ども子育て会議に検討をお願いいたしましたところ、第1子から出産祝い金を支給するよりも子育て環境の整備充実等を図るべきとのご意見をいただいておるところでございます。児童手当につきましては国の制度となっておりますため、今後も適切な支給を図ってまいります。医療費につきましては、ご存じのように小学校就学前までの児童に、対しまして、半額ということでやっておるところ、失礼しました。無料ということでやっているところでございます。しかしながら、県内ではこの 無料化というのは五島市が実施をいたしております。しかし全国的には支給対象年齢の拡充等を実施している実態もございますので、今後関係機関や医師会等とも研究検討していきたいと考えておるところでございます。さらに給食費のことでございます。給食費そのものについては教育委員会の管轄でございますけれども、子育てという観点からのご質問でございますので、 私から申し上げたいと思いますけれども、現に全国的にも半額補助、あるいは第2子、第3子からの無償化といった部分的な補助を取り入れている自治体もございますけど、ほとんどの地方公共団体では保護者負担として徴収をされております。壱岐市におきましては平成25年度で延べ3万2000食1億2000万円が保護者負担で徴収をしているところであります。これは皆様ご存知のように食材費を負担していただくということでございます。この食材費をもう無料にするしないか、これにつきましても、過去にも議論があったところでございます。これも一つの少子化対策と考えておりますので、これにつきましても研究の余地はあると思いますけれども、全体として、何が一番少子化対策になるのかということは、やはり費用対効果という面からもですね、考えていきたいと思っているようであります。ちょっとお答えになりませんけれども、この少子化対策につきましては一つ一つを取り上げるということではなくて、全体的なことで、集中的な投資をどこにするかということ等に、を主に考えていきたいと思っているようであります。
以上。
はい、横川議員。
この対策についてはですね、やっぱり一気に来れば安心して子どもをこう育てられるなと、そういう制度をですね、私はこう拡充してもらえば、一気で学校にやろうかとか、そういう機運も少しあるんじゃないかなと思っておりますから、先ほど研究したいということでございますので、ぜひお願いをしたいなというふうに思っています。ちょっと時間がなくなりますので、次の質問に移りたいと思っています。小中一貫校についてでございます。これにつきましては、昨日、小金井議員の方から、議員の出身地でありますし、母校でもあります。芦部小中学校の、深い思いを込めて、昨日、力説をされたわけでございますが、この質問に対して私も同感でございます。これについて重複点もあろうかというのを思っておりますが、教育庁なり市長にですね、ご答弁をお願いしたいというふうに思っています。この小中一貫校については私も去年の3月会議の中で同じ質問をいたしております。その時はまだ時期早々じゃないかということもございまして、交代の意見が答弁があったわけでございますが、今回は特に、文科省が、来年からこういうふうにやりたいというそういう意向が出てきたものですから、私は今回の芦部小学校中学校の改築やる中で、チャンスじゃないかなというふうに思ってですね、質問をしたわけでございます。昨日の答弁でも、小山議員の中の答弁の中では、交代の市長、教育長の見解とございましたが、私はこの際ですね、連携行動が結構でございます。ぜひ、この一貫校については、長崎で、延崎のところが一箇所ということでございますが、今後こういうふうに政府が打ち出してくると、晩年ですね、そうしなくてはいけないという、そういう状況になろうかというふうに思っています。私の考えでは、今、庁舎の建設問題が、やるかやらんか、建てるか建てないかという、そういう、議論が今から出るわけでございますが、私は今の小中学校を見たときに、もう築40年を過ぎて、当然、やっぱり10年、15年先にはこれを新築せんばいかんという、そういう状況になろうと思っています。私はこの庁舎の30億円かけるなら、この小中学校の統廃合の学校に30億円かけた方がいいんじゃないか。子どもを先にですね、やっぱり安心安全な校舎で勉強させるというのが先じゃないか。いうふうに思っているわけでございますが、今後ですね、合併特例債が30年で切れますので、その後に庁舎あるいは学校の校舎を建てるということは大変こう厳しいかなというふうに思っておりますので、どちらが優先するか分かりませんが、 まあ、そういう中で私は4兆1校の一貫校あるいは連携でも構いませんが、まあ、そういうのがですね望ましい形じゃないかというふうに思っております。それと、まあ、現在芦部小学校を、まあ、建築するということを聞いておりますが、まあ、これが芦部今の段階でどのくらいの財政的な金がいるのか、もし試算をしてあればですねお願いしたいというふうに思っておりますし、芦部中学校の関係についてもどのくらいかかるのか、あるいは一貫校にしたときにどのくらいの金がですね必要であるのか、もし試算ができておればお願いしたいなというふうに思っております。まずその辺から教育長の見解をお願いします。
はい、久保田教育長、時間が少ないんで簡潔に答弁お願いします。
呼子議員の質問にお答えいたします。昨日もお話をしましたが、今お話しいただきました小中一貫校の制度化が各地方自治体でできるという見通しは来年の通常国会に諮られ、成立をした場合にどんなに早くても、まあ、28年度4月1日からの、まあ、施行になってきます。これは施行になってもその通りにするという形の法律ではございませんで、自治体が取り組みやすい状況をそこに作り出したということになり、地域教育の実情に応じてその分の制度については地方自治体が考えるというところが基本でございます。お話のように小中一貫校とかすると壱岐市が抱えている教育課題が解決をするのであればすぐに飛びつくでしょう。しかしそれは容易ではございません。中学校の課題、小学校の課題、特段小学校についての課題は今のところ私は持ち合わせておりません。そこそこの学力の確かな定着も認められておりますし、今のままで続けていき6年までの年齢差の中における学校の教育活動集団としては適切に行われるものと考えているからでございます。統廃合の目玉として打ち出されることは違和感を覚えますし、先進校の課題と成果をしっかり見極めてからでも壱岐市の場合取り組みには遅くないという考え方は変わっておりません。
いや、予算の試算はできてますね。
ありがとうございます。予算につきましてのお尋ねですが、現在一貫校を作った場合についての予算については試算はしておりません。芦部中学校につきましては私有地でこれから、測量等をしていきますが、今試算額はしっかりありません。芦部小学校につきましては現在の地で改築をするということですが、現在ある校舎を解体撤去して建てるか、今校舎の前にある空いたところに新築校舎を改築するか、そういった点を小学校と4月4日以降ずっと協議を重ねているところで、26年度中には一定の方向性が出るものと思って、数値等はまだ出ておりません。
はい、横議員。
まあ、先ほど言いますように例えば芦部小学校にここ2、3年のうちに建ててお金を使うよりも、私は5年、10年待ってもですね、そういうのをこう作った方が財政的にもいいんじゃないかというふうに思っております。まあ、今回は中学、小学が同時でございますから、いいチャンス、いいモデルがですね、まあ、できるんじゃないかと思っておりますが、まあ、資産がどのくらいあるのか、そういうのをこうまだしてないということでございますが、私はまあそういうのをある程度ですねして、そしてこういろいろなボーリングとかなんとかそういうのがありますから、まあ、そういうのにこうした方がいいんじゃないかと思っておりますが、まあ、そこのところは少しちょっとこう遅いんじゃないかなというふうに思っておりますが、大体そのボーリングを今年度やります、そうした時に芦部中学校についての試算というのは大体いつ頃出る予定ですか。
はい、久保田教育長。呼子議員、質問時間が過ぎておりますので、あとまた質問項目1項目残っておりますので簡潔にお願いします。
26年度中に地質調査、環境調査等を行い、広さとして十分ある今のふれあい広場が建設可能ということになれば、そこから具体的な設計等に入っていきます。そこから試算が出てくると考えております。
議長、
呼子議員ですね、一応
はい、はい、分かりました、
はいはい、一応質問はこれで、
はいはい、
新人議員の場合は認めましたけれども、
はい、分かりました。
なかなかそうは、
はい、はい、まあ、今協議長の答弁で分かりました。あと2項についてはですね、まあ、委員会でできればこう今の状況等について質問しておりますから、ぜひお願いしたいなというふうに思っています。まあ、時間取りましてありがとうございました。以上で終わりたいと思います。